主イエス・キリストの復活、イースター、キリスト教徒の信仰の原点と言っても良い喜ばしき出来事でございます。喜びにあふれ、そしてみんなとイースターおめでとう、こういう喜びの言葉を交わすイースターなんですが、そのイエスの復活が起こった時、この出来事は一体どういうふうに始まったのか、今日それが福音書に書いてあったわけですが、私はこの主の復活という出来事はとても静かに起こった、こういうふうに考えます。静かな出来事だった。私たちは心の中で喜び大騒ぎしますが、実はとっても静かな出来事だった、そのように思うのであります。復活の最初の証言者は、今日の聖書にもありますようにマグダラのマリアという女性でありましたが、彼女がイエスの墓へ出かけていったのは週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちに、こういうふうに書いてありました。朝早く、まだ暗いうちだったんですね。世間はまだ寝静まっていて、辺りには誰もいないような時間帯だったということがわかります。一日で最も静かな時だったのです。その時最初に彼女が見たもの、それは墓にかぶせてあった大きな石ころが取り除けてあったということでした。たったそれだけであります。彼女がその時中を覗いたかどうか、今日の福音書のテキストからはわからないんですが、他の福音書を見ますとですね、どうやらマリアも墓の中に入ったようであります。そして主イエスの遺体がないことに気づいてびっくりして、他の弟子たちのところへ走って戻り、こう告げました。先生が墓から取り去られました。盗まれたと思ったんですね。遺体が盗まれた、石が取り除けてある、そしてイエスの遺体が墓の中にない、この二つの異変はマリアにとってまだ復活の印とはなってないんです。イエス様の遺体が盗まれた印だけだったんです。その知らせを受けたペトロともう一人の弟子は、こりゃ大変だとばかりに急いで墓へ出かけます。で、この二人にとっても同じことでして、空っぽの墓はイエスの遺体が盗まれたという印でしかなく、その先のことへとは思い至らなかったのです。この時マリアもペトロももう一人の弟子も、心が閉じていたんですね。無理もないと思います。この人こそはと信頼し、大いに期待をかけて、世の中を変えてくれる人だと、救い主だと期待をし、自分の人生のすべてをイエスに託していた、そのリーダーが権力の前になすすべもなく打たれ、侮辱され、そして処刑されてしまったのですから、心がしぼむのも当然であります。すべての思い、すべての思考が停止してしまったのであります。マリアができること、それはただ空っぽの墓の前で泣き崩れることだけでした。心が塞ぐと私たち人間どうなるかというと、多分皆さんも経験おありだと思いますが、もう何もしたくありません。考えられないし、元気を出そうと思っても出ない。心が塞ぐとそういう状態になります。 うつという病名がついたりもいたします。でこうなってしまう原因はいろいろありますが、大きな悲しみですとかショックを経験すると、それがきっかけで心が塞ぎてしまいます。イエスの弟子たちもまさしくこの時そうでした。人の子は苦しみを受けた後3日後に復活する、イエスは弟子たちにそう言い残したんですが、このイエスの言葉は残念ながらこの時の彼らを支えることはできなかった。十字架に貼り付けになったイエスのあの無残な衝撃的な姿を目の当たりにした時、このイエスが言った復活するという言葉は彼らの心からスーッと消えていってしまったのであります。マリアはただ墓の前で泣くだけ、主イエスが復活したことに気づいていないのです。ですからまだこの時マリアにとってイエスの復活は起こっていなかったのです。マリアにとって復活が起こったのは、マリアと声をかけられ、ラボニとおそらく細々とした声で一言答えて、その時初めてイエス様の復活をマリアは受け入れたのであります。ペトロともう一人の弟子はどうだったでしょうか。この何度も出てくるんですけど、もう一人の弟子、なんで名前を名乗らないのかって多分皆さんも思われると思いますが、実はこのヨハネ福音書を書いたヨハネ自身のことではないかという見方が有力ですので、ここからはこのもう一人の弟子というのをヨハネというふうにしてお話を申し上げますが、ペトロとヨハネはマリアの知らせを聞いて慌てて家を飛び出します。そして駆け足で墓へ向かうんです。そして面白いのは4節に書いてある言葉なんですが、ヨハネがペトロを途中で追い抜いたと、こういう言葉が書いてあるんですね。ペトロは途中で息切れしたんですかね。イエス様がいない空っぽの墓のことを思うと、そんな途中で走ってどっちが追い抜いたなんてことはどうでもいいことだと私は思うんですが、このもう一人の弟子、自分の名前を伏せたヨハネは、自分がこの福音書を書いただけにこういうところが気になったんじゃないかなと思うんですね。後からでもはっきりと覚えていたんでしょう。こうしたちょっとしたエピソードから二人が必死になって墓まで走っていた様子が本当によく伝わってまいります。自分の方が早く墓に到達したというところまでヨハネは書いています。それはちょっと誇らしげ、先ほども榎本さんがマラソンの話をしてくれましたが、一人早く走ればちょっと誇らしげになれますよね。だったかもしれません。ただヨハネはここに書いてあるのは、墓を覗き込んだだけで中には入らなかったと書いてあります。どうして入らなかったんでしょうか。一人で墓の中に入るのが怖かったんでしょうか。あるいは、これ私が思うんですけど、ペテロが到着するのを彼は待っていた。一番弟子のペトロにまず第一発見者、第一確認を譲ったのかもしれないな、なんていうことを思います。とにかくペトロがまず中に入ったんです。少し遅れてからヨハネが入りました。どっちが先でもいいように思うんですが、福音書記者のこのヨハネがここのところをとても気にしているのがこう伝わってきて、ちょっと面白いなというふうに思います。彼のこの部分の記憶というのも非常に鮮明だったんでしょうね。問題は墓の中に入った後です。確かにイエスの遺体はありません。遺体はない代わりに頭を包んでいた覆いと 体を包んだ雨布がそれぞれ離れて別々のところに置いてあるのを二人は目撃をします。しかも丁寧に丸めてあったなんて書いてあります。イエス様の体に巻きつけてあった布ですが、誰かがそれをほどいて丸めておいたのを二人は見たのであります。このあたりも描写がとても細かくて、まるで小説を読んでいるかのようであります。そして8節でヨハネはこう告げます。先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきて見て信じた。見て信じた。一緒に目撃したペトロのことまでは書いていません。ヨハネは自分のことを書いています。自分は、ヨハネは来て見て信じたのであります。イエスの亡骸を包んであった布が丸めて置いてあるところだけを見て、ヨハネはイエスの言葉を思い出したのであります。人の子は苦しみの後3日後に復活する、この言葉を思い出したのであります。これだけでヨハネは主イエスの復活を信じることができたのであります。この時二人は、ペテロとヨハネは言葉を交わしたのかどうか分かりませんが、おそらく二人ともお互い何も語らず、ただ墓の洞穴の中で立ちすくんでいたことでしょう。言葉を交わさなくとも顔と顔を見合わせるだけでお互いの気持ちを読み取れたのではないでしょうか。主は本当に復活なさったのだと、お互いの目の中に読み取るのであります。ペテロとヨハネはイエス様との出会いや、マリアのように言葉をかけられたからではなく、空っぽの墓と脱ぎ捨てた雨布だけで復活を信じたのであります。復活の主イエスとの出会いは、その仕方はマリアとペトロ、ヨハネそれぞれ違っていますが、いずれの場合もその瞬間の空気というのはとっても静か、静けさだけが伝わってまいります。主イエスキリストの復活、それはとても静かな出来事だったのであります。中に脱ぎ捨てられた布を見て、ただ何も言わずに顔と顔を合わせる、何が起こったかをお互いに確かめ合う、そして信じてペトロとヨハネ、マリア、ラボニ、その時マリアが交わしたこの言葉だけでマリアにとっても十分でした。歴史を塗り替えたこの主の復活という出来事はこのように目立たず静かでした。歴史の事実というのは得てしてそういうものではないかと思うのです。この後マグダラのマリアは弟子たちのところへ帰って行ってこう言いました。私は主を見ました。この一言の言葉に大きな広がりを感じます。塞いでいたマリアの心の広がり、そして家に閉じこもっていた弟子たちの心もこの一言は一気に開く言葉になったのであります。この時私は主を見ましたと言ったマリアは一体どんな表情でこの一言を言ったんだろうか、そんなことを考えてみたくなります。緊張と興奮からこわばっていたのでしょうか、それとも口元に優しい笑みをたたえていたのでしょうか。福音書はそのあたりについて何も告げていません。ヨハネがこの時家の中にいなかったのかもしれませんね。まだペトロと一緒に外出中だったかもしれません。もしヨハネがいれば、 マリアの表情をこの福音書に書き留めていてくれたかもしれないな、なんてことを思ったりします。私は主を見ました。戸口に佇み弟子たちに告げたマリアの一言を、これも静かな一言だったでしょう。静かでも、これぞまさしくイエス・キリストの復活を世に告げる第一声だったのであります。ここから時を超え、空間を超え、私たちにも伝えられ、喜びを受け取ることができたのです。私たちが生きる命は、私たちが考えるほど小さくはないのです。主イエスにつながる命は、死んでも生きる命です。私たちの思いや考えや想像力や、あるいは思考力、そうしたものでこの命を小さくしてしまってはいけないと思うのです。人間の縮こまった心と狭い視野で、神様の大きな命の豊かさを遮ってはなりません。与えられた私たちのこの命、イエス様に委ねて、私たちも心を広げて、ハレルヤと主を賛美しながら歩んでまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、あなたの御子イエス・キリストの復活を今日こうして覚えることができて感謝をいたします。どうぞ私たちの心を広げて、私は主を見ました、このマリアの言葉を私たちも受け止め、そして世に告げていくことができますように。救い主、復活の主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。